今日は感覚過負荷ってトーチャーにもなり得るよというテーマでお話を進めてみたいと思います。南青山であらゆる動きのベーシックボディチューニングやってます、パーソナルトレーナーの内田彩です。こんにちは。週末土曜日です。東京地方はこれから3日間30度を超えるという天気で、ちょっとランチタイムにこの辺の近所を歩いてみたんですけど、人もすごいし日差しが痛かったです。もうあれだね、日傘をしないといけない季節に突入しました。気をつけようみんな。そんな中、今日の午前中は、月に一度のオンラインレッスン、アンワイヤーボディ、ワイヤードボディについてやりました。神経がいつも張り詰められたような、なかなかオフになれない、そういう体ってどんな体だろう、そしてそれを抜け出す方法は、答えは瞑想神経を働かせる、養っていくっていうテーマのレッスンだったんですけれども、おすすめです。なんかほぼ毎度人の役に立てばいいなと思ってレッスン1を作ってるんですけど、自分のテーマとも重なってて、私も今緊張感あふれる日々を送っているので、寝てるけど寝た気がしないみたいな、なんか早朝に結構早く起きちゃうんですよね。もう危険漁師タイムになってきちゃって、5時とかそういう時間に起きてくるようになっちゃうと夜まで持たない。だからなんとかしてゆっくり眠れるように、深く眠れるように、あとはこの瞑想神経がうまく働いてて、神経系の柔軟性が高いとお昼寝とかも上手にできるんですよ。でそういうことがね、うまくできなくなる日々っていうのも結構ね、大人になると出てくるので、非常にみんなにおすすめしたいなというメニューでした。そうね、アーカイブ本当におすすめだと思う。というのも私も自分で瞑想誘導とかそういうのをよくオンラインでやってもらうというか、全然動画を見てやるんですよね。人に誘導してもらうって、それだけで一個自分を指示する、あれしなきゃこれしなきゃそれしなきゃっていうことを外せる、人に言われた通りにそのまま動くって、なんてこんなに緩むんだろうって思うんですよね。ラジオでも話したかもしれないけど、かつてやたらとクライアントさんが社長ばっかりだった時代があって、なんでだろう、若くて可愛かったからかな、私が本当30代40代ぐらいの時、もうそうそうたるというか、まあほぼマスコミの芸能事務所、そうね、芸能事務所、あ、すごい事務所の人いた。あとファッション、もうみんなそこで服買ったこと人生一度あるよみたいなファッションとか、そういう社長さんが来てくれて、しかも男性、映画会社の社長さんもいたな、男性の方がいて、その方の一人が言ったことは、もう指示してもらえるのが嬉しいと。内田さんに右向けとか左向けとか左足上げろとか、もうそう言ってもらえるだけで頭が緩むっておっしゃってたのを聞いて、ちょっとドン引きしたけど、その時若くて、今なら意味がわかります。人をね、支持するって、常に自分の行動だけじゃなくて、他者の行動の未来まで考えなきゃいけないからね、ワイヤードボディになりますよ、そりゃ。それで今日オンラインレッスンしていって、お話しそびれちゃったことは、今日のタイトルドキッとしたと思います。感覚の過負荷は、過負荷というのは、過負荷、化身じゃなくて作家じゃないよ、過ぎた負荷だから、オーバーロードだよね。センサリーオーバーロードとか、ビジュアルオーバースティミュレーションとか、ビジュアルトーチャーって言葉もあるんですけど、このトーチャーって何かっていうと、拷問器、 ちょっとねタイトルでゴーモンキーとか張り切っていうのも何かなと思ったのでトーチャーとかなんか隠して言ってみたけど、いわゆるゴーモンキーです。そう、感覚の過負荷って拷問になるんですよ、知ってた？でもそうだよね、あの西部警察だか刑事ドラマの取り調べ室を思い出してみると、ガガガーって刑事さんが見ろ見ろライトを見ろ白状しろとか言って、あの犯人の人に顔をライトに当てるのは犯人の顔をよく見たいからとかそういうわけじゃなくて、強い光を当てるとか、あのそうすることによってかなり相手を追い詰めることができる強い光でしょ。今ちょっと調べちゃった、感覚過負荷の拷問。あとね、点滅する光、こうフラッシュみたいな光とか、あとフリップ、パッパッパッパッパッっていう、あのフリップするフリップ、点滅する光とか、あと視界を奪うとかね。あ、これ逆 かこれは感覚剥奪ね。逆にずっと刺激し続けるとか、あと眠らせないためにずっと照明を当て続けるとか、これってあの過去の昔 のいわゆる相手を追い詰める、これは何かというと視覚を使って相手を追い詰めるという拷問になるんですよ。これってよく考えると私たち日常茶飯事起こっていませんか。だって寝るギリギリまで YouTube 見ちゃうでしょ、寝るギリギリまでゲームしちゃうでしょ、そうね、とにかくインスタも見ちゃうじゃない。そうやって常に、あと、そうね、キッズとかと一緒に動画とか見てるとすごい勢いで、ショート動画とかポンポン飛ばしていくと、お姉さんも気持ち悪くなって横で吐いちゃうよね。あとすごい感覚過負荷じゃないのと思ったけれども、ディズニーランドに行ったんですよ。なんだっけ、ファンタジスタじゃなくてファンタジーヤも、あの忘れちゃった。しかも私目の手術をしておとなしく1週間仕事がなくおとなしくしようって休んでる時に、なぜかこの目でディズニーランドに行ってみたいと思って急に見えるようになっちゃったから、それを試してみたくてディズニーランドに行ったんだけど、もうひっくり返りましたね。元気な目の時には気づかなかったけど、あのディズニーシーに行った時に、あのしかも夜に行ってしまったんですけれども、あの園内の光があんなにもすごいと思わなくて、迎えに来てもらっちゃったもん、入り口ぐらいまで歩けないかもとか言って、でさらになんだっけな、トム・ソーヤじゃなくてピーター・パンだ、新しくできたファンタジー、忘れちゃった、ファンタジーランドじゃないね、とにかく新しくできた国のピーター・パン、3D じゃなくて 5D みたいな、 5G、とにかく一番最新の新しい、あの昔のトロッコに乗っていくようなピーターパンじゃないですよ。あれに乗った時に本当にひっくり返るかと思って、途中でちょっとメガネ外しちゃった、ごめんと思って。それぐらいこうもうリアルに立体的に見える、なんかメガネをかけてあの空の旅をするんですけど、本当に空を飛んで本当にフック船長に刺されちゃったことを思ったもん私っていう、やっぱりもう技術が進めば進むほど感覚のこの過負荷っていうのはすごいことになってきてね。だからどれだけ目を休められるか、目をもう目つぶって休んだから休めたなんて思ってちゃいけないよね。ちゃんとこの目を休める時間とか、目を休めるワークとか、あとはアイバッグ、本当にあのアイバッグを売って稼ぎたいからとか、あのそういうことじゃなくて本当にいいんですよ。この1週間の中でも2人の人にアイバッグについてすごく愛用してますってコメントもらっちゃった。目を、あの目の上に重さのあるあのシルクのね触れる気持ちよさも体 顔の皮膚感覚から瞑想神経を刺激するし、目をゆっくり押す、まあいいよ、皆さん今ラジオを聞きながら自分の眼球をゆっくりですよ、静かで気持ちいいなと思うぐらいの刺激で押すと、その下の、瞑想神経がいろいろリンクして、急激に心拍を下げてくれるんですよね。心臓の鼓動がゆっくりになるということはリラックス反応が始まったということなので、こういうね道具を使ったりとか、でもね一番大事なのはその時間を取るってことかな。もうその時間を取るっていうのは私たちトレーナーじゃできないことなんですよ。やっぱり皆さん の, 自分のねマネジメント関わってくることだと思うので、ゆっくりしよう、この1分ゆっくり目を閉じて体の感覚に気持ちを向けてみよう、意識を向けてみようって思っただけで瞑想神経は働きやすくなりますし、この感覚か負荷は、お休みできるので、ぜひ日常に取り入れてみてください。そしてまだ編集してないですけれども、今夜か明日ぐらいに今日のレッスンのアーカイブ動画まとめてアップしたいと思います。これねごめんなさい、3000円を払っていただいてエントリーしていただかないと見れないんですけれども、本当に眠れない日、よく眠りたい日、緊張しちゃった日、ドキドキしちゃった日、嫌な考えがずっと頭から離れない日のレスキューになると思います。ちょっと覗いてみる感覚で初めての方もまずトライしてもらえると嬉しいです。ということで暑い週末楽しく過ごしていきましょう。また明日。